野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中義美税理士事務所の提供でお送りします。昼からミックス、毎月第1、第3木曜日のこの時間は野中税理士の税務コンサルティング。今日もスタジオに野中義美税理士事務所の野中義美さんをお迎えしています。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。さて、今日のテーマです。
はい。
納めすぎた源泉所得税や復興特別所得税、源泉所得税などの対処方法についてです。
はい。
税金が未納だったり不足しているのに放置をしていると、さまざまなペナルティが課されてしまいますよね。
はい、はい。
ですが、税金を納めすぎたにもかかわらず放置していても救済されることというのはあるんでしょうか。
はい。
例えば、源泉所得税を毎月納付している会社が9月分からダイレクト納付を始めたんですが、引き落とされることを忘れてしまいまして、それまで通り銀行窓口でも納付してしまいました。口座からも引き落とされ、9月分を二重に支払ってしまったケースっていうのもあると思いますが、この場合はどうなんでしょうか。
はい。このような場合、2つの方法があります。1つ目は源泉所得税等の誤納額還付請求書という書類を作成し、源泉所得税を納付した時の徴収高計算書の写し、領収書の写しですね、と誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写し、預かり金の元帳などを添付して所轄の税務署長に提出することで、過誤納金の還付を請求する方法です。提出期限に制限はないですが、5年で時効となりますので注意が必要です。
はい、
はい。
毎月の給与の源泉所得税等は給与所得者から預かり、翌月の10日までに支払うことが原則になっていますが、当月で納めすぎた源泉所得税を翌月に納めるべき税額に充当するっていうのはいかがですか。
はい。給与や賞与の源泉所得税に限りますが、この場合は源泉所得税等の誤納額充当届出書という書類を作成し、徴収高計算書の写しや誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して所轄の税務署長に提出することで、その過誤納金に相当する金額を届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与等の源泉徴収所得税等の額から控除する方法があります。はい。
払いすぎた分は次回以降の支払い時に充当することになるということなんですね。
そうですね。はいはい。
この方法が簡単で分かりやすいですね。
はい。ただ充当がおおむね3ヶ月以上の長期間にわたる場合は、一つ目の方法の還付請求書で還付請求する形になります。届出書の提出期限については特に定めはありませんが、これも5年の時効期間には注意が必要です。
なんか払いすぎたら、あ、多いですよって言ってくれるのかと。
いえ、もう払いすぎた手続きをこちら側から取らんとダメですね。はい。忘れとったら向こうは取りに来ますけどね、すぐに。
すぐに。ね、やっぱりこの税金というのはしっかり、個人でしておかないといけないですね。
そうですね。間違いのないようにお願いします。
はい、
はい。
今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関する質問は野中義美税理士事務所、電話 0952-24-3286 0952-24-3286 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言です。成功に至る近道などありえない。情熱も持ち続け、生真面目に地道な努力を続ける。このいかにも愚直な方法が実は成功をもたらす王道なのである。京セラの創立者稲盛和夫さんが言った言葉です。やっぱり努力に勝るものはないとか、
そうです
ね、いろんなことありますけどね、やはりさすがこういう人はちゃんとしてるし、分かっとんさですね。
そうですね、一歩一歩浸透ですね。
かのエジソンも 99% は努力であって、1% がひらめきというくらいですからね。愚直な方法、愚直っていうの好きですけどね。
なるほど。
愚直にね進めていかんばいかんと。
わかりました、
はい、
今日は稲森和夫さんの一言を教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りしました。